どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第141回放送でございますけれどもですね、久々にですね、とても調子がいい感じなんですよね。最近結構花粉症で、鼻がもうきついと、いうふうに言ってましたけれども、ついに、特効薬というか、前から言ってましたけど、ね、アレグラっていう薬が、まあ、市販で売ってて、まあ、病院でも処方されるような薬で、まあ、とてもこれが効くと、まあ、方々から言われてたので、まあ、探してたんですけど、なかなかないと、いうふうに言ってて、でももう、前買ったアルガードが切れつつあるので、そろそろちょっと買わないといけないというので、まあ、ちょっと探したらですね、なんと、アレグラが売ってるところがあったと、いうことで、買ったんですよ。で、ついでに、まあ、ちょっと目の痒みもあったので、アルガードの目薬。もう目薬、花粉症の、まあ、特効薬的目薬といえば、まあ、アルガードということで、まあ、評判だということで、これも買ったんですけど。なんかね、すごいですね。毎年花粉症の人ってもう、こんなにも、なんていうか、お金がかかるんだなっていうのをすごく感じました。アルガードの目薬が、1600円ぐらいしたんですよ。ほんで、アレグラも2000円ぐらいするんですよね。いや、もう、薬にこんだけ金かけたのももう久しぶりというか、いや、すごい奮発しましたけどね。ただ、おかげで、アレグラはすごいね。1日2回一応飲んでくださいねって言われてるんですけど、まあ大体その、夜、僕結構お酒を飲むので、お酒を飲むのはちょっとやめたくないなっていうので、お酒と一緒に、お酒飲む前後には絶対飲んじゃダメだっていうのが書いてあったんで、まあその、朝だったりとか、ちょっと鼻がぐずぐずしだしたなっていうタイミングで飲むんですよ。で、あれぐらいのいいところはその、空腹時にも飲めるっていうので、あと眠くなりにくいっていうのがあって、まあその空腹時にも飲めるっていうのが一番でかいですね。やばいなって思った時に、でもその時が全然ご飯時じゃなかったとしても、アレグラは飲めるっていうので、で飲んだらですよ、もう全然その、1日余裕で持つみたいな。1日1錠飲んでりゃ全然もう、その日は問題なく過ごせるみたいな感じで。もう今本当に、いつもと普段と変わらないような感じで、もう鼻詰まりとかも全然なく、過ごせてるっていうので、もうアレグラってマジですごいなと思いました。いやもう、これからはね、僕もね、アレグラはもう手放せないなと思うんですけど、で、アルガードも、なんか1日、まあ4回ぐらいしか、なんか4回ぐらいを、目安にさしてくださいみたいな。あんまさしすぎないでくださいみたいなことも書いてあるんですけど、もう1日4回で全然、目のかゆみも全然なく、もう今、ほとんどこう、花粉症という自覚症状がないぐらい、もう快適に過ごせてますね。なので、もうようやくこう、なんていうか、花粉症の脅威から解き放たれたというか、薬によって、みたいなね、どこありますけど。で、まあ、ただ、すごいやっぱお金かかるなぁと思うと、ちょっと辛いとこはありますけど、でもまあ、本当に巷で花粉症の、でお悩みの方、今年花粉症デビューした方とかいらっしゃったら、まあ、ね、毎年かかってる方はもうそれなりに自分なりの対処法みたいなのをすごくこう編み出したりとか、僕より重い人はもうあれぐらいなんか効かねえよっていう人もいると思うんですけど、今年僕と同じようにデビューしてやばいっていう人がいたら、これあれぐらとアルガードで、これは多分今年乗り切れるんじゃないかなと思いますんで、おすすめですんで、ぜひということで。まあそんな、体調というか、花粉症の鼻詰まりのコンディションが、ね、悪かったその最近ですけれども、ようやくこう復調の兆しを見せた私が、お送りしたいと思います。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
が僕を待ってる。定めと決めつけてた役割、遠くで君を呼ぶ声がする。本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリー。
はい。ということで、改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第141回放送でございますけれども、そうね、やっぱり、花粉症の間は、やっぱり、間はというか、今も花粉症ですけど、やっぱ辛かったね。やっぱその、アレグラと出会うまで本当辛かったですよ。まあ、といっても、その、薬が切れたら、本当に、あ、やばいなっていう感覚にすごくなってくるので、まあ、ある種ちょっともしかすると、中毒的な感じなのかも。もう切れたらもうやばいってなってくるんで、ちょっと、それもやばいんじゃないかなと思いますけど、でもなんか、なんでしょうね、その、薬が効いてる感じと、その、切れた感じの、その、感覚がわかるっていうぐらい効いてるんだなと思います。朝とか、その、起きて、その、アレグラが切れた状態で、まあまあ、でも、まだ調子いいわと思って過ごしてたら、いきなりですよ。いきなりこう、鼻がぐずぐずぐずってし始める。その、もう鼻のところがムズムズってしてきて、ああ、もうやばいって言って、こう、アレグラ飲んで、で、しばらくすると、ああ、もういつも通り、みたいな感じに なるので、今日もこの収録、に臨むにあたって、まあ、アレグラ一発ぶち込んできましたよ。ぶち込んでの、まあ、このテンションですよ。このテンション高い感じっていうので、やってますけれども。まあ、最近新崎インストリームはよくですね、おすすめグルメを紹介するグルメ番組になりつつあるというようなお話も、ご意見もよく聞くんですけれども、今日もですね、おすすめグルメを、まあ、紹介したいなと思うんですけども。まあ、例えばね、こう、仲良しミートとかもそうなんですけれども、もう、要は、なかなかこう、買いに行けない場所だったりとか、そのお店でこれがうまかったとか言っても、なかなかその場所に行けなかったら、なかなか食べれないものって、あると思うんです。で、僕が紹介した中でも、そういうやつも結構あると思うんですけど、ね、今回紹介するのはですね、皆さんの、まあ、その、最寄りのスーパーでも、売ってるであろうっていうやつですよ。だからもうこれを聞いて、うまそうやなと思ったら速攻買いに行っていただいても全然大丈夫なぐらい、多分どこにでもあるんじゃないかなっていうやつなんですけど、これがですね、缶詰ですよ。缶詰、最近僕も結構缶詰よく物色するというかスーパーで見るんですけど、結構高い缶詰って結構最近多くなってきてて、なんて言うんでしょうね、プレミアム的なやつとかもあって、まあ、結構値段張りますよ。380円とかしたりとか、もう、ちょっと外食するとか、ちょっとお弁当買うとかぐらいに匹敵するぐらいの値段の缶詰とかもあったりとかして、まあまあ、それはうまいのはまあ間違いないんですけど、まあ、今回紹介するのは、割とリーズナブル。まあ、一缶180円ぐらい、かなっていう感じで、売ってるやつなんですけども、稲葉っていうね、缶詰の会社ですかね、稲葉から出てる、チキンとタイカレーっていうのと、ツナとタイカレー、このタイカレーシリーズをちょっとね、前から気になってたんですけど、買ったら、これがもうめっちゃうまいんですよ。中身は本当に黄色いというかちょっとタイカレーだから、ちょっとなんか本当に黄土色というか明るめのカレー色みたいな感じの やつで、で、チキンの方は、チキン、大きめのチキンが、まあ、何個かと、その、パプリカみたいなのが入ってるっていうので、でツナの方も、まあ、そのツナが入ってて、そのパプリカとか入ってるっていう。で、汁がね、完全にもうカレーなので、まあ本当に食べてたら、それだけ食べてたら、本当にカレールーを食べてるような感じなんですけど、これね、ご飯にかけたらめちゃくちゃうまいです。もう本当になんでしょうね、その辺の店で食うカレーみたいな感じで、もう、とても美味しいカレーを、ご家庭で、要はもう、砂糖のご飯とかでいいです。砂糖のご飯とかを買ってきて、で、それをチンしてですよ。で、それを別に器とかに盛るわけでもなく、その砂糖のご飯の器の上に、チキンとタイカレーをバーって開けて、そのままぶっかけるだけで、全然うまいカレーになるっていうので、まあ、これちょっとね、タイカレーということで、ちょっとなんて言うんでしょうね、ココナッツみたいな風味があったりとかするんで、そういうのが苦手な方とかは、ちょっときついかもしれないんですけど、でもそういうのがいける人は、本当にね、めちゃくちゃうまいカレーを、その、缶詰、その180円と、あと、砂糖のご飯で全然いい。食えるっていう、お店のカレーが食えるみたいな感じになると思うんで、これ本当おすすめです。で、ただ、さっきココナッツの味が苦手な人はっていうのも言いましたけど、あと辛いんですよ、結構。だから辛いのが苦手な人も、あんまりおすすめできないかもしれないです。ココナッツの風味とか、そういったもので、色もそうですし、結構油断して食べるんです。なんかまあ、そんなに辛くないのかなって食べるんですけど、まあ、そんじょそこらの、カレーよりも断然辛いですよ。ピリピリ感が半端ない。普通に、ツナとタイカレーのレッドのやつとか食べると、もう汗とかめっちゃ出てくるぐらい辛いんで、まあ、そういうのが苦手な方はちょっとあんまおすすめできないですけど、ただこれは本当にね、酒のつまみにも合うんです。酒のつまみとしてそのチキンとかそのツナとかをつまみながら食べて、ちょっと小腹が空いたなと思ったら砂糖のご飯をチンして、その残り汁をそのご飯にぶっかけるだけで、全然もうなんていうか締めのご飯というか締めのカレーの出来上がりですから、いやもうこれねおすすめです。で、まあ、僕みたいにその、大雑把な人間だと、もう、全然こう、缶詰から開けて、そのままもう、冷えたまま、その、砂糖のご飯はあったかいけれども、冷えたままぶっ込んで食べるっていう、形でも全然うまく食べれるんですけど、まあ、例えば、まあ、僕もよくありますけど、その、嫁さん、とかその仕事でご飯作らないといけない、でも買い物に行くの忘れちゃったどうしようみたいな時に、もう砂糖のご飯をチンして、でカレー皿に持ってですよ、でその稲葉のチキンとタイカレー、もしくはツナとタイカレーを器に持ってちょっと温めてかけるだけで、全然もう一品出来上がりなので、まあ、これ結構その、まあ、主婦の方もそうですけど、今日はちょっと飯作るのだるいなっていう人とか、まあ、そういう人はもうそういう風に作ってもらったら、もうお子さんはどうかわからないけど、辛いから。お子さんにはちょっとおすすめできないかもしれないですけども、まあ、その、旦那さんとかね、仕事で遅くなった旦那さんに、出すとか、そういったところでもいけると思いますので、もうこれはちょっともう久々にというか、缶詰界では僕の中でちょっと久々にヒットだなっていうのがありましたけど、これぜひともおすすめですんで、まあ、結構どこのスーパーでも売ってると思うんで、これちょっと一遍食べてみてほしいですね。で、まあ、食べたらぜひまたなんか、感想をいただければと思います。なんか、俺だけなのかなっていうのもあって、なんかその、これうまいと思ったの俺だけなんかなって思うのもあるから、ちょっとまあ気になったら食べてみてもらって、いやそうでもなかったってなったら、ああやっぱ俺だけかっていうね、なんかこう、わかんないんですよね。まあ感覚が、その、人との感覚がどれだけずれてるかあんまわかんないんですけど、まあでも、 これマジでうまいんで、本当におすすめでございます。もうぜひぜひということで。で、まあそういう風に、おすすめグルメを紹介しましたけれども、まあ話は変わりますけど、最近、映画を見に行ったんですよ。まあここ最近、まあ何ヶ月かに一回ぐらいは映画を見に行ってるような状況で、まあ何ヶ月かに一回ですか、先月ぐらいにはもう行ってるんですね。魔女の宅急便行って、これがまあ、予想に反して面白かったっていう話をしたと思うんですけど、まあ今回行ったのがですね、もう、これは巷ではかなり話題作品でございます。ディズニーの、アナと雪の女王っていうやつを見に行ったんですけど、まあ、これはもともと僕の嫁さんが見に行きたいと言ってて、で、俺は、正直全然見に行く気がなかったんですよ。これなんでかっていうと、まあ、ちょこちょこ映画館に行ったら、アナと雪の女王が公開前あたりに何かの映画を見に行った時に、そのアナと雪の女王のその予告編みたいなのがあって、で、それを見たんですけど、その時は、あ、すごいちょっと見たいかもっていう感じだったんです。これ、予告編とか CM とか、見た方がいらっしゃったら、まあ、わかると思うんですけど、歌のシーン、あるじゃないですか。要は話題になってる歌のシーンだけなんですよね。その予告編で流れるのって。その歌のシーンを一部始終流して、近日公開みたいな感じなんですよ。ただその歌のシーンがすごいから、あ、なんだこれっていう、その歌のシーンとその映像と、その雪の女王が雪で城を作り上げる感じとか、なんだこれっていうので、すごく興味を引くんですけど、まあ、その公開までに、なぜ俺が見に、あ、まあ、いいかなって思い始めたかっていうと、もうそのやる CM が全部その歌のシーンなんですよね。で、もうちょっとお腹いっぱいになってくる感じで、いやーちょっとこれどうなんやろなーって思って、もうちょっともう、なんかもう聞き飽きたなぐらいの感じで、もうずっと歌が、流れてくるから、あ、もういいかなーとかなって、もうその公開前にというか、見に行く前にもうお腹いっぱいになっちゃってる感じというか、があって、で、その、まあ、何も知らずに見に行けばよかったんだけれども、その前情報として、この歌のシーンって一体どこのぐらいの、まあ、その映画のタイム的にどこのあたりなんだろうっていうのを、まあ、ちょっと、見てみたらですよ。聞いてみたらですよ。どうやら中盤あたりにあるということで、そしたら、なんて言うんでしょうね、その、まあ、ある種、ちょっと期待にも膨らみましたし、その、中盤にあんぐらい、もう、中盤あたりにその、クライマックスぐらいの、勢いのあれがあるということは、終盤もっとすごいんかな、とか、で、反面、その、中盤あたりにあるってことは、なんかもう、後半とか前半とかも、なんか、もうあんまり、盛り上がりどころないんじゃないかなっていう不安とかもあったりとか、だからまあ事前に別に知る必要ない情報を知ってしまったがゆえに、まあなんかもういい、あ、まあいいかなとか思ったりはしてたんですけど、でもまあ嫁さんが見に行きたいっつってたんで見に行ったんですよ。で、そしたらですね、で、今回、まあ僕結構洋画を見に行くときに吹き替え版で行くんですよね。あんまりこう字幕、もう追うのもしんどいし、みたいなんで、結構吹き替え版で行くことが多くて、っていうかほとんど吹き替え版で見てるんですけど、で、その映画を見るという、そのタイミングというか、見るという段になって、で、嫁さんにいろいろ話を聞いてると、もう全然俺も、その中盤あたりにその歌のとこがあるよっていうぐらいしか知らなくて、聞いてなくて、てか中盤とかもっとでき、まあ、なんかその、前半あたりかな、前半、もう中盤に差し掛かるちょっと前ぐらいにその歌のシーンがあるみたいな形で聞いてたんですよ。で、それ以外のその、情報ってのはほとんどもう仕入れずに吹き替え版を見ることにして、誰が声をやってるかとかも全然知らずに 劇場まで行ったんですよ。で、その時に、待ってる間にちょっとこう話を、嫁さんと話してると、どうやらその、アナと雪の女王っていうのは、アナっていうその、女の子というか、アナという王女とその雪の女王になる、その、女の子の、その、二人のその、王女のお話なんですけど、その、アナ役と、その、雪の女王の役、の、その、声って誰なんだろうっていう話になって、そしたら嫁さんはまあ大体ある程度ちょっと予備知識を入れてきてたので、その雪の女王役は、松高子だということで、で、僕、その松高子全然その、好きなんですよね。松高子さんはとても好きで、だから、あ、そうなんやと思って、へーと、あ、これはちょっと期待できるかも、みたいな感じで思って、でも、歌のとこってどうなんだろうとか、すごい、こう、気になったりしてた。要は、予告編で見てた時は、その歌は、なんか、その外国の方が歌ってたんですね。字幕方やから。で、すげー声量というか、すごい歌唱力で歌い上げてて、すげえなと思ったから、松たか子さんが歌うにあたってどうなんだろうっていう気持ちになってたんですけど、まあでも松たか子さん好きだから、あ、全然ありだなと思ってたんですけど、で、それで、アナ役っていうのが、その神田沙也加さん。まあ要はその、松田聖子さんとその神田正輝さんの娘さんですよね。神田沙也加さんがアナ役だということで、そこでちょっと、そうなんだ。って思ってたんですよ。これ完全に偏見というか、僕の偏った、イメージなんですけど、僕、神田沙也加さんはそこまで、なんていうか、その、要はデビューしたっての頃とかに歌手とかで活動されてた時とかのイメージとかも含めて、あんまり僕の中でその好きな方じゃなかったというか、あんまりこう、ピンとくる方じゃなかったんですよ。で、まあ、多分いろんなことがあると思います。神田正輝さんは旅サラダでよく、拝見してて、ゆるい感じというか、なんか、まあ、いい意味でいい加減な感じ、とても、好きなんですけど、この間もオーストラリアでなんか、飯食ってましたけど、オーストラリアで飯食ってましたけど、なんかフリーダムな感じ結構好きなんですけど、なんでしょうね、その、親の話になってますけど、その、松田聖子さんに関しては、まあ、今すごい別に松田聖子さんすごい好きなんですけど、高校の時に、僕が好きだった女の子が、松田聖子がすごい好きな子だったっていうので、まあ、その時の、思い出っていうのがあって、多分神田沙也加さんがいまいちだったのかもしれないんですけど、なんかその思い出が蘇って、なんかその僕はその時は結構ジュディマリとかそのバンプとかラルクアンシエルとかそういうのが結構好きだったんですけど、要はもうバリバリバンドやろうぜみたいな感じでそのやってた頃だったんで、まあその時に好きな女の子にまあ音楽の興味あるから。その音楽の趣味とかでバチってあったら、この CD 貸したるよとか、そういうので、口実で結構その、会う機会とかできるんじゃないかなとか、音楽の趣味で盛り上がって、そっからなんかこう、恋も盛り上がるみたいな感じっていうのが、その、みたいなのが起こるかなと思ってたんですけど、だからその好きなアーティストさんとか好きな歌手とかいるって聞いたら、松田聖子がめっちゃ好きだと、もうとにかくもうリスペクトだという風にすごい熱量で来て、あ、無理だっていう、なんかそのいやそこで別に無理にする必要なかったんだけど、でもなんかほらあるじゃないですか、なんかもう、あ、俺とは多分合わないなっていう、そのジュディマリとか、まあアイコさんも好きでしたけども、アイコとかそのバンプとか、ラルクとか好きな俺にとってその松田聖子さんっていうのはもう完全にちょっともうなんか僕のイメージの中でね、その畑違いっていう感じがあって、あ、ちょっともうこの子は違うっていうか、まあもし仮に付き合えたとしても俺話合わないかもしれないみたいな感じで、結構それが決定打となって諦めたんですけど、その子のことは。 まあ今思えば別にどうでもいい情報で諦めてたことになりますけど、まあそういう、そのなんかこう、過去のトラウマ的なものというか、トラウマでもないけど、なんかこう思い出的なものがあって、その神田沙也加さんのことについては、まあそんなに、こう、なんていうか、いい印象、だ松たか子さんが雪の女王役ってなったら、ああ、松たか子さんすげえ好きやから、もういいねってなってたけど、神田沙也加さん、まあそうなんだっていう感じで、始まりを迎えたんですけど。まあその段階でだからもう見ないっていう選択肢はもう無理です。もうお金払っても劇場に入ってるから、もう見ようかと、とりあえず見ようかと、受け止めようかと思ってたんですけど、いやこれがよ、始まったらもう、まあもちろんその、神田沙也加さん演じるアナと、まああと雪の女王役の、松たか子さん、もう全然主演ですから、二人ともバンバン出てくるんですけど、まあその、まあ今公開している映画ですから、あんまりこう、ネタバレ的なところ、まあネタバレ的なところ別にあえて言う、まあつもりもないというか、もうとりあえずも感想だけなんですけど、神田沙也加さんは、めっちゃ良かったっすわ。もう、いやびっくりして、その、まあ要はその、あんまり期待してなかったところからのっていうところもあるのかもしれないけれども、でも、いや、多分普通に期待してても、めっちゃ良かったっす。あの、なんて言うんでしょうね、その、いや、ミュージカル調なところもあるんですよ。だからセリフを言いつつ、いきなり歌に入って、またセリフに急に切り替わって歌みたいなところの、その切り替わりとか、あと単純にその歌も含め、めちゃくちゃ良かったし、上手かったし、あの、歌唱力という意味でも全然良かったし、いや、もう、すーすごい良かったです。あの、松たか子さんがもともとすごい期待してて、ね、あすごいなと思ってたんですけど、もうそれよりも、俺はもう途中からずっとそのあの役の神田沙也加さんの、その、声の演技に、とか歌とかに、もうずっと引き込まれてて、神田沙也加さんめっちゃすごいなと。で、松たか子さんは、劇中でその要は予告編でずっと歌が流れてたその歌を、まあ松坂子さんがその歌われてるんですけど、これもめっちゃ良かったです。正直もう想像以上にもう良かった。あのめっちゃ上手いっすね。あの歌唱力も含めてその、いやもうとてもグッとくる、表現だったなと、思いまして。で、このアナと雪の女王。まあ、その、まあ、ディズニー映画っていうこともあって、その、まあ、ストーリー、その、ある程度、その、尺の問題もあって、ちょっとこう、もっと長く見たかったなっていうシーンとかもいっぱいあったりとか、もっとここは詳しく、その、見たかったなとかもあるんですけど、でもま、その、お子さんとか見張ったりとか、そういったところも含めて、まあ、とても、ストーリー的にバランスよく、テンポよくなってたっていう上では、その、何でしょう、その世界にどっぷり浸かりたいという人はちょっと問題なかったかもしれないけど、まあ、俺、まあ、その半々ぐらいですね、ストーリーとしては。まあ、全然、あ、なんかサクサクそのテンポ良かったのとこはすごい良かったし、なんかこう、ストーリー的に、あ、もうちょっとここ掘り下げてくれないとちょっと腑に落ちにくいな、みたいなとこがあったりとかもしたんですけど、そんなことはもうほぼほぼどうでもよくて、どうでもよくてって言ってもあれですけど、もうなんかその神田沙也加さんとその松たか子さんが演じるそのアナとその雪の女王のその感じ、そのがもうとても良かったですね。めちゃくちゃ面白かったですね。いや本当にあの期待あまりせずに行ったもので、まあその魔女の焚き火もそうだけど、いややっぱもう期待を裏切る、期待を何倍も裏切ってすごく良かったっていう映画だったので、いや、これはね、結構で、その予告見てる人は結構字幕見ようかなって思ってる人もいると思うんですけど、俺はね、まあそれ字幕版見てないから何とも言えないとこあるけど、俺はでも吹き替えはおすすめですよ。まあその我々日本人だし、その、日本語の方が結構多分感情移入しやすいんじゃないかなっていう部分も、まあ、俺の中のイメージだけどね、その、あるんですけど、だから、で、その、やっぱそういうところの、その演技の部分とかが、その、要は声優さんじゃなくて俳優さんがやってるっていうところとかで、 あとあの、ピエール滝さんとかもやってて、ピエール滝さんもすっげー良かったんですけど、そのコメディ的な部分というところで、ピエール滝さんはすごいあの、いいアクセントになってたなと思うんですけど、何でしょうね、その、俳優さんがやっているということで、ちょっとこう、やっぱ敬遠してしまう方もいらっしゃるかもしれないです。やっぱ声優さんがやっているのとは違ってというところもあるかもしれないですけど、まあ、今回に至っては、その、ほとんどそのメインキャストっていうのが、なんていうかこう、俳優さん、女優さんで、まあその固められてたっていうのもあって、そこまでの違和感がなくて、しかも、めちゃくちゃいいんで、思ってた以上にというかもう、全然もう、期待していっても、もう、ありっていうかもう、全然いいっていうぐらいに、まあよかった、それぞれの、その、声の演技がとても良かったので、俺はちょっとこれ吹き替えで一遍ちょっと見てほしいなって思うんですけど、だから松たか子さんの歌、あの歌もそうだし、神田沙也加さんのそのアナっていう女の子の役どころ結構はちゃめちゃな女の子なんですよ。そのはちゃめちゃ感がすごいこう。結構、神田沙也加さんも可愛らしい声をしてはるんですけど、その、おてんば感がすごいいい感じに出ているのと、あとその、おてんばな女の子がそのミュージカルなところで歌うっていうことは、その、結構その、感情の起伏みたいなのがこう、バンバンバンバンとこう、出るんですけど、そういうとこがの、なんていうか表現がめちゃくちゃこう、うまいんですよね。なんかその不安定な感じというか、その気持ち、その演技が不安定なんじゃなくて、その気持ちが不安定なところをこう、なんかこう、うまいこと表現してたりとか、その、してたので、いや、ほんとまあもちろん映像とかも素晴らしかったですけど、ストーリーとかも含め。でも、俺はもう、ね、神田沙也加さんのイメージがもうガラッと変わって、これはもうほんと、なんていうか、ちょっと好きになりましたね。で、松たか子さんに至ってはもう、めちゃくちゃ良かったから、さらに、好きになりましたし、ちょっと松たか子ブームがまた再燃し始める感じでしたけど、本当にあなた雪の女王、まあ結構見に行っていらっしゃる方もいると思うし、まあ、まだ見てない方もいらっしゃるのかな。いや、どうなんだろう。ほとんど見に行ってるのかもしれないですけど、もし見に行ってない方がいたら、ちょっと気になるなとか、僕みたいにその予告編ばっか見て、なんかちょっとお腹いっぱいになったみたいな人もいたら、まあ、ぜひともその、そういう予想だったりとか期待とかを、その、軽く裏切って、めちゃくちゃ面白い、映画として見てもらえると思うんで、これぜひとも、見に行っていただければと思います。もう吹き替え版。俺はまあ字幕版見てないけど、吹き替え版がめちゃくちゃ良かったんで、ぜひともその僕が言うその神田沙也加さん演じるそのアナ役の神田沙也加さんの演技も含め、その松たか子さん、ね、の雪の女王もちょっと楽しみにしていただければなと思いますということで、いやーもうちょっと、最近結構ね、映画館の、映画館に見に行った映画が結構面白いっていうのが当たってて結構いいなと思ったんですけど、まあ、これ全然別にアナと雪の女王の話じゃ全くないんですけど、結構ね、そのお客さん多かったんですよ。僕あんまりこうお客さんの多い映画館が、好きじゃなくて、できたら、その、お客さんが少なくなったあたりに、ちょっと見に行って、結構ガラガラなところで見たいっていう派なんですけど、アナと雪の女王は結構人気だから、結構その入って、お客さんが入ってたんですよ。で、まあ、ちょっと安い日だったっていうこともあって、で、僕大体その、映画館行くときに、ポップコーンを絶対買うんですよ。で、ポップコーンを買って、食べながら、見るっていうのがもう僕の中の定番なんですけど、だからポップコーンをとりあえず買いたかったんですよ。ただ、その、アナと雪の女王の影響なのか、その、ポップコーン売り場というかその、映画のその、ジュースとか売ってるところの売り場がめちゃくちゃ混んでて、でもうその、俺結構その、予告編というか、始まる前の予告とか、その、ノーモー映画泥棒とか、あの辺見たいから、すごい。あの辺から見てちょっとこう、気持ち入れていきたい 方やから、あんまりギリギリは嫌なんですよ。で、ギリギリ入ってくる人とか、ちょっと俺も、なんか、もうやめてやと思うタイプやから、なんか、ほら、もう始まるよっていう時に、こう、前とか横切られたらすごい嫌じゃないですか。だから、もう俺はもう席に座って盤石の状態でポップコーンを食べながら、待つっていうのをしたいんで、まあ、今回だから、ポップコーン売り場がめちゃくちゃ混んでたから、これちょっとまずいなと思って、諦めたんですよ。で、諦めて、まあまあ、席についてですよ。ポップコーンがないので落ち着かないなと思いながら、こう、まあ、待ってたんですけど、そしたら、その、いろんな CM とかが流れていくじゃないですか。で、その時に、なんだ、あれなんだ、2001年、宇宙の旅でしたかね。なんかそういう、なんか、映画あるじゃないですか。じゃーちゃーちゃーちゃーみたいな、なんかその、まあまあ、あんまわかんないかもしれないです。音程的にあんまりわかんないかもしれないです。そういうのが、その曲が流れて、何かなと思ったら、その、星みたいなやつがこう、ファーンって浮かんでて、それがパーンって弾けて、ポップコーンになるんですよね。その、いろんなこう、星みたいに見えるのが実はそのポップコーンの豆で、それがパーンって弾けて、その、ポップコーンになって、そのポップコーンの器に、ドサドサって入るっていうのが、その、目の前のスクリーンのでっかい画面で、ボーンって出てきて、ね、いや、ポップコーン、俺持ってりゃよかったじゃん。持ってりゃ、あ、俺食べてる食べてるってなるけど、その、買えなかった、それだけが、悔いが残ってる俺にとって、その目の前にの、でっかい画面でポップコーンが、ドーンって出てきたところで、もうちょっとなんかもう、うわぁ、ちょっと待ってやっていう、その、俺ポップコーン今日買ってない、もう、買ってない時に限って、この CM ちょっとやめてやと、めっちゃ食いたなるやんと思ったら、しかもその上に、まだ間に合いますって、出るんですよ。いやもう、絶対間に合わへんやんと、その、もうこの CM 終わった後ちょっとしたらもう本編始まりますけど、もう今の、まだ間に合いますって、この、もう俺そわそわするやん、こんなん。もうだってもう、その、いや知らんがなって話ですよ。いや、そわそわするじゃないですか。なんかもう、ポップコーン欲しかったけど買えなかった俺が、その、もう諦めてもう集中しようと思ってるのに、いきなり目の前ででっかい画面でポップコーンがドカーンと出てきて、まだ間に合いますって言われたら、うわもう買いに行こう、あもうあもうなーっていう、そのあれちょっとだからやめてほしいあれやめてほしいですね。なんかもうそわそわしたから、もうアナと雪の女王を見る前にそわそわしちゃったから、もうあれはちょっともうね、トラップでしたねあれはまあそういうのも含めて映画館のその前の映画館の本編始まる前の予告はとても好きなんですけど、ということで、まあ今回はまあちょっと映画のお話だったりとかいろいろしましたけれども、シナリンソルム第141回放送はここまででございます。まあこの番組ではまだまだ皆様からのお便りお待ちしております。前回も言いました通り、あのネガティブなことをポジティブに変換するポジ編をちょっと、やっていきたいなと思うので、まあネガティブなことも、お待ちしておりますし、まあその他もろもろご意見ご感想などいろんな、お便りお待ちしております。お悩み相談でも OK でございます。すべての宛先はサイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックという、まあなんかバナーみたいなのあるんで、そちらをクリックしていただくとメールフォーム開きますんで、そちらから、送っていただくか、ツイッターで、ハッシュタグ、新座金、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターでつぶやいていただくと、番組の方でお取り上げさせていただきますので、皆様どうか、何でもお気軽にお送りくださいませということでお待ちしております。そんなわけでございまして、今回はまあ花粉症のね、影響もそんなに受けず、楽しくお届けしてまいりましたけど、皆様いかがだってございますでしょうか。というわけで、また142回放送にお会いしたいと思います。最近まあちょっと更新がちょっとゆったり気味になりましたけれども、13日の金曜日も、随時配信していきますので、そちらの方もぜひとも、お聞きいただければと思いますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、お相手は新崎でございました。まあ、新生活が始まって、もう4月ですよ。4月ね、新生活が始まったりとか、いろいろ、 大変な時期でございます。まあ、花粉症の時期も到来しております。で、まあ、いろいろ大変なこともあるかと思いますが、皆様、お体には気をつけて、どうかそれぞれの生活頑張っていただければと思います。で、そのそばに、マシンザキンストリームが、寄り添っていければ幸いでございますということで、今後もぜひとも楽しんで聞いてやってくださいませ。ということで、それではまた142回放送にお会いいたしましょう。さよなら、ニシシ
し揃えて準備は万端です。つながってゆきましょう。意味などなくても踊ろう。心をつなぐリズム。見えないものが一番大切と教えられたの。意味などなくても語ろう。つなぎつながれたサプリ。足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう。埋め合うことを補うことをいつしか僕ら手放せなくなる。バンジークレートアップも簡単です。整えられていきましょう。いつでもホットなラインでブルー。すぐにお返事ください。思い出したくはないの。忘れてしまいたくもないなどとわけのわからぬ結末。そんなドラマがサプリ。足りないものを補うだけのものがいつしか力へと変わる。埋め合うだけのこともできずにいつしか僕ら手と手をつないで離せない。